いつも、正体の続きをですねお話ししておりますが、今日はですねちょっと思考を変えてですね、はい、阿弥陀仏とは、どんな仏様なのかと、ね、阿弥陀仏に救われるっていうことはどういうことなのかということについてですね、お話をしたいと思います、ね、そうすれば今まで聞いてきたお話とこういう意味でつながるんだなっていうことが分かってもらえると思うんですね。そこで、ページ数はですね、401ページで401ページの左から 1,2,3,4,5,6 行目にですね、諸仏菩薩に二種の発心あり、うん、一つには発祥発心、二つには方便発心なり。諸仏菩薩っていうのは、まあ、いわゆる阿弥陀仏と思っていただいていいと思います、ね、阿弥陀様にですね二つの形があると。一つは発祥発心と言われるもの、
わかりましたわかりました。
一つは発祥発心と言われるもの、もう一つはですね方便発心と言われるもの。こういうふうに二つのですね、形があると。発祥というのがね、これがポイントです。発祥、ね、発祥ということが、これがですね、非常にこうどう説明していったらいいであろうかと。ね。どう説明していったらいいやろうかと、考えてしまいますが、私たちのこの生きている地球にはですね、目には見えない力が働いています、ね、これは重力と言います、重力というのはですねこうジャンプをすると下に落ちていくと、ね、物が上から下に落ちていく。これは見えないけど私たちに働いている力です、ね、でこれは物体をですね動かす力なんですよ、ね、物体を動かす力ですね。でそれがいわゆる重力という力なんです。で、これとは全く別でですね、それと同じように私たちの、心にも力が働いているんです、ね、私たちの心にも力が働いている、ね、目には見えないけれども、力が働いている。それをですね、発祥って言うんです。
それを発祥って。
そう。これは発祥っていうのはですね、この祥というのは働きって意味なんです。ね。だから発祥っていうのは法にする働きっていうことなんですよ。法に。法にする働き、これを法性と言います。この法というのはもっと分かりやすくする言うとね、法というのと阿弥陀仏っていうのはイコールなんです。 そうなると保証っていうのは阿弥陀仏にする働きってことなんです。
イコールだから、
イコールだから
迷った心を真実に向けようとする働き、
迷った心をですね打ち破りですね、仏にする働きってことです。つまりこの世界には私たちを仏にする働きがですね、すでに働いているってことなんです、目には見えないけれども、この世界にはですね仏にする働きがすでに働いている、ね、それが発祥と言います。
仏にする働きは、
はい、保証にする働き、保証っていうのは、あ、保証っていうのは仏にする働きってことです。だから保証保身っていうのはね、触れたものを仏にする働きを持たれた方ってことなんです。そう、触れたものにですね、触れたものを仏にしていくという働きを持たれた方、それが保証保身であり仏なんです。
触れたもの、
そう、そこに触れたものをですね仏にしていく、つまり保証保身に触れたならば、そのお力に触れたならばね、触れたものに仏にする働きがありますから。
すごいね。
はい、だからそれを触れていくだけでね、私は仏になっていくってこと。
聞かせていただく、これが触れてるっていうこと
だよね。お、うん、まあ、ここはちょっと置いといて、そこは説法とか、まあ、聴聞はちょっと置いといてね、はい、説法聴聞とは置いといて、保証保身の今説明をしてます、はい、保証保身っていうのはですね、触れたものにですね、仏にする働きがある。
触れたっていうのは私がこっちから触れたじゃなくて、
まあそれはちょっと置いといて、触れたものに仏にするという働きがある、はい、例えば、ここはですね重力の働きがあるから、その働きによって私たちはですね上から下に、ね、物が落ちていく、それと同じように心にも常にですね重力のように働いている力が発祥という働きなんです。
触れたものを仏にする働き、
そうそうそう、
すごいね。触れたものっていうのは、そのものっていうのは人のこと、
触れた人です。触れた人の心にですね、作用してですね、私を仏へと変えていく力が発祥にはあるんです、ね、
じゃあ触れてない人はダメね。
じゃあ、触れてない人は仏になることができないわけです、うん、触れていない人には仏にする力はない。
かすりもしなかったらね、反対向いてってはダメだしね。
そうそう、すごい。だから保証っていうのは私を仏へと変えていく性質、働きを持たれた方、うん、ね、それが阿弥陀仏という仏様なんですね。だから私たちが阿弥陀仏の救いを求めるっていうのはですね、この保証の働きに預かるというかね、保証の働きが私に届くようになることをですね、阿弥陀仏に救われるっていうんです、ね、保証の働きが私に届くようになればね、 私の心は自然と阿弥陀仏になっていくわけ。
届くようになれば、
そう、私の心にですね、阿弥陀仏のお力が届くようになれば、なれば、ね、なれば、ね、私の心にはすでに阿弥陀仏がですね、力をかけてくだされ。でも実は私の心に届いていない。それはなぜかというと、阿弥陀には隔つる心はなけれども、伝わる水に月は宿らずとね。
そこまで来てるんだけど届いてない
ん
だね。蓋が邪魔してね。
蓋が売れない。
蓋が
売れ
ない。
蓋が
重
いんだね、蓋が。
重いんだね。
情けないね。ガッガがなくならないから。
自力我慢の面白くて。
そうなんだね。
ね、阿弥陀には隔つる心はなけれどもっていうのは、阿弥陀仏のお力はすでに私たちにですね、こう力を降り注いでいる、ね、力を降り注いでいる。これがいわゆる発祥と言われるものなんですよ。発祥、ね、目には見えないもの、言葉に表すことができないもの、だけどすでにあなたの、心にですね、その力は働いている。だけど私の心にですね、蓋があるか、ね、蓋があるか、まあ、蓋があるというか殻があるから、私の心に、殻があるためにですね、ね、殻があるために、この発祥の働きによって、私の心が仏になることがない。なぜかというと、私の心にですね、光が届いていないから。
いやー、矛盾だって
ね。
鉄の
多すぎ
て、ね、
いいね、しかしね、
こういうことですね。分かっていただきました。だから阿弥陀仏のお力は私たちに力を及ぼしているんだけれども、うん、私の心に殻があるためにですね、阿弥陀仏のお力を受け取ることができない、ね、これを阿弥陀には隔つる心はなけれども、うん、蓋ある水に月は宿らし、うん、そこでポイントとなるのはこの蓋って何なんですかと、ね、この蓋というのは、これは我のこと。ね、こういう関係になっています。つまり阿弥陀仏は常に私たちにですね、仏になるお力をですね、かけてくださって、ね、だけど私には我があるために仏になることができない、
うん、我だけの問題だね。
そう、だから仏教っていうのはこの我をなくすことができれば、ね、我をなくすことができれば、うん、阿弥陀仏に救われることができると、
がを小さくすることができれば、
がを、いや小さく破るってことです。がを破らないとダメ。
破らないと。
そこでどうしたら破れるだろうか、ね、そこでどうしたら破れるだろうかということについて教えられているのがね、うん、北風と太陽という話なんですね。これはどういう話かというとですね、どうしたら我が破れるかということについてね、説かれた話なんですよ。え、こんな話でしたっけ。いや、これはね、北風さんと太陽さんがね、お互いにですね、話し合ってた。どちらがね、力が強いかと。ね、北風はね、俺の方が力が強いぞ。ね、太陽さんはね、いや、俺の方が力が強いと。じゃあ、一丁勝負してやろうかと。で、決めたのがですね、あそこにいるですね、黒いコートを着た、あの、若者。ね、この若者の、コートをですね、脱がせた方が勝ちだと。ね。これ何のコートかあったらね、通称、ガのコートと言われてるんですね。ガのコート。ね。ガのバリアを持ってるね、この人にですよ。北風さんはね、北風のように、お前は間違ってる、お前は間違ってる、お前間違ってると北風のようにですね、攻めまくったんです。だからね、自分の心の中にね、自分で攻めるわけ。お前はね、そんな我が強くてどうする、おい破れるんだ、我が破れたら救われるんだ、おい自分はダメな人間なんだからね、早く破れなさい。こうやって自分を責める。そうするとね、どうなる、どうなります。北風の光ね、北風をね、こう浴びたね、若者はコートを強く、
寒い
からね、もうますますコートをね、分厚くしていくわけですよね。コートの上にまたコートを重ね、コートの上にまたコートを重ね、コートの上にまたコートを重ね、
シベリアに。
そうそうそうそう、
そうだよ、赤道の近くに行かんとね、あんな寒いところに。
つまり自分を責めることによって我を破ろうとする人はね、ちょうど北風の力によってコートを吹き飛ばそうとしているようなものなんです。ピューってね、ピュー、破れるか、破れないどころか、我がどんどんと熱くなっていくと。ね、でそこでじゃあどうしたらいいのか、というふうになりますよね。どうしたらいいんだろうと。そうするとね、太陽さんが出てきたわけ。ね。太陽さんがね、じゃあ今度は私の番ですね、ということでね、太陽さんが、このね、ガのコートを着たね、若者にどうしたかと。ね。それはね、このね、攻めるという反対のね、温かい慈悲の心をですね、かけていったんです。ね、それで慈悲の心をかけていくとね、だんだんとね、あったかくなっていく、ね、今まではね、我のコートによってこうギュッとね、自分を守っていたのがですね、だんだんとあったかくなってくると、心があったかくなってくるとね、あー、こんなね、我のコートなんて邪魔だということで脱ぎ始めた、ね。そしてね、見事にこのね、コートを脱がせることができたんです。 そこでこのポイントとなるのはね、どうしたらこの我というものが破れるのかと。私たちはどうしてもですね、自分を責めてしまう。だけど自分を責めても我が強くなるだけなんです、ね、我のコートを脱ぐことはできません。じゃあどうしたらいいのか。それは温かい慈悲の心で自分の心を温めてあげることなんですね。まあ自分でじゃなくてもいいですけど、誰か温かい人がいてですね、温かい心の人と触れ合うことによって自分の心がですね、だんだんとこう柔らかくなってくる、ね、そういうことによってこの我というものが破れていくんですね。
それはやっぱりこれ聞かないとダメなんでしょう。
まあ聞かないといけないし、やっぱ正しく聞かないといけないですね、うんうん、だけど結局どうやったら破れるのかというと、うん、慈悲の心によって破れるんです、うん、そこで慈悲って何なんですかと、うん、あ、そもそも慈悲って何なんですかと、こういうふうになりますよね、慈悲というのはですね、これ何かというとね、慈悲の心って単に優しい心じゃないんです。慈悲と優しい心は別物です。慈悲と優しい心は別です、ね、優しい心と、ね、私たちはどうしても慈悲と聞くとね、いいよいいよいいよいいよいいよ
何でも
か、何でも OK、 いいよいいよいいよいいよってね、そういうふうに思ってしまいますけど、慈悲というのと優しいっていうのは違うんです、ね、慈悲っていうのはまずその言葉の意味から言うとね、この慈悲の慈っていうのは慈しむっていう心なんです。慈しむって何なんですかって言ったらね、慈しむっていうのはちょうどそのひな鳥、親鳥がですね、ひな鳥を見てね、そしてそのひな鳥をですね、一人前の親鳥へと成長させていく、その成長を見て喜ぶ心をですね、慈しむっていうんですね。だからその人をですね、精神的に自立させていく、単にお世話をするんじゃなくてね、その人が一人前になっていく、
育てていく
精神的にね、おやっとけじゃなくてね、その人がちゃんとその農家だったらね、農家を継げるように育てていく、ね、その人が無口な人ならば会話がね楽しくなるようになるところまで育てて
何の話
だ何の
話ね、
うん、それは修行なんだ。
そう
か、お母さんの修行、
ね、そういうことをしていく心を慈っていう、うん、慈っていうのはね、今度はその人がね苦しんでいるならばその苦しみを抜いてあげたい、うん、抜いてあげたいと思ってね、余計苦しませるわけじゃなくてですね、おせっかいするんじゃなくて、実際に苦しみを抜いていくことのできる心、うん、ね、だから温かい心っていうのはどういう心かっていうと、私たちの心にあるいわゆる苦しみをですね、ね、苦しみを実際に取り除いていく心ってこと、こういうことです。だから苦しみを取り除いていく心が慈悲の心なんですよ。 優しいとは違う、ね、私たちの心にある苦しみをですね、一つ一つ取り除いていく心、
ね、難しいね。
それが慈悲の心だから、慈悲って聴聞になるわけですよ。聴聞っていうのは私たちの心のいわゆる苦しみをですね、一つ一つ教えの力によって取り除いていく、ね、その自分の苦しみを一つ一つ取り除いていくたびに心が軽くなっていくんです。だから仏法を聞くっていうのは心が軽くなるように、軽くなるように聞いていかなきゃいけないわけ。
それが重くなるように、重くなるように蓋してる、まあ、蓋っていうか、
そう、
跳ねのけてるうちはダメなんだ、
ね、軽くなるようには受け取れないんだね。
でここで言う苦しみって何なんですかと言うと、苦しみって仏教でいう苦しみって一言で言うと、分かりやすく言うとね、誤解のことなんです。
誤解してる。
そう、誤解している。つまり物事を正しく理解していない、
逆さになってる、
物事の理解が間違っている。だからやらなければならないことをやっていない、やらなくていいことをやっている、苦しめる、自分をそんなに苦しめなくてもいいのに自分で自分を苦しめている、それがいわゆる誤解から生み出されるものなんです。その誤解をですね、一つ一つ取り除いていくことが慈悲を受けていくってことになるんです。そう、だから慈悲っていうのは相手の苦しみを取り除いていく心だから、単に優しい言葉をかけることではない、ね、だから慈悲のある言葉っていうのは決して優しい言葉とは違うわけです。そうではなくて、そこにですね、自分の心の苦しみをですね取り除いていく力がある、それが慈悲なんです、ね、だから太陽に例えられているのは慈悲なんですが、慈悲というのはあくまでも私たちの間違った理解を取り除いていくものなんです、ね、そう、間違ってるよっていうことを教えて、その間違いを正すことによってで苦しみを取り除いていくことができるわけ。でそうやって苦しみを取り除いていくと我が減っていくんです。ここすごく大事なところなんですね。いいですかね、今も今日阿弥陀仏っていうことについてお話をしていますけど、阿弥陀仏ってどういう方かというとですね、それは法性法身と言われる方なんです。こういう言葉に表されたものは全部ね、方便法身という形に表されたものは全部方便法身。法性法身というのは実際の働きそのものを法性法身というんですね。だから仏様って一体どんな方かといったら、それは相手を仏にする働きを持たれた方なんです。だから阿弥陀仏とはですね、私を仏にしてくだされるお力を持たれた方ってことなんです。でなんでじゃあそんな方がですねお力をかけてくださっているのに私は救われないのかというと、阿弥陀には隔つる心はなけれども二 蓋ある水に月は宿らじと言われて、この蓋があるからですね、光が届かない、ね、この阿弥陀仏の力を光に例えるわけですね。光に例えてですね、よく光明とか言われるわけです、ね、だからお力に触れるってことは光明に触れるってことです、ね、光明に触れると私の心の汚れが取れてどんどんと仏に近づいていく。なのになぜ仏になることができないのかというと、私にですね、我というものがあるから。もちろん生まれつきです。
生まれつき
遠い過去世からずっと抱えてきたもの、これが我というものなんです。そう、この我をですね、迷いの命って言われまして、私たちが果てしなく迷い続けている原因がですね、この我にあるわけです。ですから我を破ることができたら、阿弥陀仏のお力が私に届いて私は救われることができる。でもなぜ、我を破ることができないのかというとですね、それは、私たちね、この我というものを正しく理解していないからですね。ここまでいいですか。そこで北風と太陽の話をしましたのは、この我をですね、私たちは責めることによって破ろうとするんです。どうですか、我の強い人がいたら、ね、会社の中で我の強い人がいたらね、こう上司はね、徹底的に責めて責め抜いて謙虚にさせようとするでしょ。そう、そこはいけないんだ、そこがいけない、そのうぬぼれ心がいけないんだって言ってね、徹底的に攻めて攻め抜いて、私が間違っておりましたと言われてね、初めてよしよし、これで少しは謙虚になったか、反省したか、はい反省しましたってね。でそのこれからの姿を見るからねと言って、なんていうんですかね、その人がその上司の言うことを聞いたとしてもですね、それは我がなくなったわけではない。我が上司の方の我に移っただけなんです。つまり上司の我に従うようになっただけであって、ね、つまり、その責めた我方にもこれが正しいという我があって、その我を押し付けただけなんです。で、自分の持っている我が破れて、そして上司の我に取り込まれただけなんです。
あ、破れてっていうのは負けて。
負けて。
うん、ね、負けてね。
これは我がなくなったわけじゃなくて、我が上司の方に移っただけなんです。
強い我にこう取り込まれてしまう。
そうそう、うん、こうなってしまうとですね、もう我を破るという云々のレベルじゃなくなっちゃうわけです、うん、この人は結局自分を失ってしまったんですよ、うん、
潰されてしま
う。そう、我を潰されてしまっただけであって、うん、我を破ったっていうこととは違うんです。我を潰された人は我を押し付けてきた人の我の中に生きることになる。つまり上司が部下に我を押し付けて我を破ったとしてもね、その部下は上司という世界の中に生きることになるんです。つまり上司の世界に自分の人生があることになっちゃうわけ。よく奥さんがね、この旦那さんさえいれば大丈夫とか言ってね、こうすがるのはね、その旦那さんの我にすがってるわけね。それは奥さんには自分というものがなくて、旦那さんの我の中で生きてる、ね、例えば ある人がね、何かこう変な宗教に捕まったとするじゃないですか、うん、そうそう、その宗教に一生懸命貢ぐのはね、それはその人にとってのががですね、その宗教団体そのものになってるんです、うん、だから自分というものがなくて宗教団体に全て自分があるわけ、う
ん、やっぱり寄り所にしてしま
う、そうそう、だからその宗教団体が大きくなることが、うん、まさに私の夢になるんです、うん、だから自分の家族を裏切ってでも、うん、ね、自分の人生を棒に振ってでも、このいわゆる我のあるですね団体に依存するようになる、うん、よくこう出家とかね、なんでこんなところにね全てを捨てて出家してしまったんだろうとそう思う人もありますけど、それはそこにですね強い我があったからなんです。だから自分の貧弱な我なんてねこう壊されてしまって、そして、取り込まれてしまっただけなんですね。
こう外から見たらなんで断ち切れないんだろうとか、
会う
多
くの人
がね、
そうそうそう、
未だにいるけどなんで離れられないのかなと思うのは、
うん、
そこへもう自分がどっぷり頼り切ってしまう、
うん、頼り切ってしまう。だからどんなに自分の中ではねこの教えおかしいと思った、ね、他の人の、ね、話の方が正しいなと思った、だけどいざ抜け出そうとすると自分に我がないからね、我がないっていうのは自分の人生を自分で生きていないから、その強い我から抜け出すと途端に不安になって、あららららららららららと戻っていくわけですよ。ここが安心。
あ、じゃあ一生抜けられない。
そう、一生抜けられない。それは私たちは我がなければ生きていけないからね。その我というのが人の我であってもいいわけ。
じゃあこう抜けれたのは我がないわけじゃないね。
抜けれたっていうのはその自分自身に我があるからなんですよ。
我が強いから
抜け出すこと、骨の我を跳ねのけて私は我があるって言ってね、自分で自分を守って抜け出していったわけ、うん、だけど抜け出せない人は自分に我がないわけ、我がその団体そのものにあるわけね、うん、そうそう、抜け出そうにも それが自分だからね、抜け出すことができない、うん、抜け出すと途端にですね不安になる。だって我っていうのは自分の心の鎧みたいなものです、ね、で我がない、我をなくすってことはどういうことかって言ったらね、戦場にですね丸裸で行くようなもんなんです。
稲葉の白ウサギみたいに皮を剥かれた、
うん、まあそうじゃなくてもっとこう銃弾が飛び交っているところで盾もなくですね武器も持たずに行くようなもん。つまり私たちはこの人生というものにですねとても不安を抱いてるんですよ。それなんで不安なのかといったら、もう私たちの心ってのは無防備だからなんです、うん、だからあんた間違ってるよって言われた時にね、あ、やっぱり間違ってるのかなってなるんです。だって自分の中で何が正しいのか何が間違っているのかわからないから。だから例えば占い師がね、あんたはねこれはちょっと3年で死ぬよって言われたらね、本当に死にそうな気がするんです。で何を根拠にとかってないわけ。きっとこの人はね先の先まで読めるんだろうとこう思ってしまう、ね、そうやって人の言葉によって自分の心というものが強くですねこう左右されてしまうんです。だからとても私たちの心っていうのは無防備なんですね。無防備っていうのは人の言葉によって私の心というのは右にもね左にも行く。そうでしょ。なんか今年の流行はこれだったらちょっと流行に飛び乗ってみようかなとかね、今年の流行はこうだったらこの流行に飛び乗ろうとねするじゃないですか。みんながさようわからないけど右に歩いてたらさ、私もやっぱり右に歩かなくちゃなとこう思うでしょ。 みんなが左にさ歩いていたらね、え、なんで左に行くんですかって言っても答えてくれずにみんな左に歩いたらね、あ、僕も左に行こうかな、
乗り遅れまいとね
思うでしょね、そうでしょ。例えばそのね、裸の王様じゃないけどね、この服はね、ね、極悪人にはね見えない服なんです。どうですか、あなたは見えますか、あれ見えませんかって言われたくないからね、あー素晴らしい服ですねってね、どうですか、こうこれはね、この絵はね1000万円の絵ですよとかって言われたらさ、
そう気になって見るもんね、1000万って言って見るもんね、
こうやって、この絵がね1000万ですよとこう言われた瞬間に自分の中ではね、3歳の子供が描いたんですかと思っても、うん、ああこれは素晴らしい絵ですねって言うでしょ、う
ん、分かんないけどね、
分かんないけど、うん、自分の感情感じたことよりも世間の評価というものを信じるでしょ、うん、有名な先生がね、いやー立派な絵ですねと、うん、名だたる学者さんがね、いやーすごいですねとかね、うん、私は本当にもう見る目が一瞬にして変わるのがね、何でも鑑定だね。いや本当にさ、こうカップ一つとかね、コップ一つ、絵画一つとか字一つね、こう有名なこの鑑定団のね先生がこうやってね、リリッティリーってね、リリッティリーとこう見てね、そして、ね、プライスなんだったっけな、あ、オープンザプライスって言ってね、だった時に1、10、100、1000万、10万、300万とかね、100万とか言って、おお300万かと、もう値段がついた瞬間に300万に見えてしまうわけですよ。これ300万かと、そういうふうに自分が感じた感情よりも、その偉い先生の一言に左右される
、うん、偉い先生だって、
うん、すまんね、
そんな信用できるかどうか
分からないね、
ね、
本当かなって思って、
そうやって結局その私たちというのは、うん、言葉によってですね左右されるんです、自分の思いというのは。だから私の心というのはとても無防備な状態なんですね。そこで自分の中で確固たるですね基準が欲しい、ね、人生を生きていく上でね、間違いのないですね判定基準が欲しい、これは絶対に間違いがないという正義が欲しい、それを信じて頑張っていきたい、当然私たちは思う心なんです。これが我なんですね。ね。だから私たちはこの我を持つことによって世界でですね安心して生きていこうとするんです。人から何かを言われてもね、自分の我に合わないものは跳ねのけてね、俺は正しいんだっていうふうに思おうとする。だから我がなければ私たちは生きていけないんです。ね、ところが私の作り出した我と世界の真理が一致していないっていうことが問題なんですよ。つまりこの保証の法と私の作り出した我がイコールじゃないんです。そう、まるっきり逆だから、だから問題なんですよ。もしこの我とね法が一致していたならばね、私たちはもう本当仏法は安心して聞けるんです。そうですよ、そう、もっと言ってください、もっともっとね。ところがね、私たちのね信じてる我とねこの法というのはね180度違うもんなんです。
けない。
だから聞けない。
苦しくて。
そう。
聞けない。自分の心に合わんものは受け入れられない。
ね。でそこで分かっていただきたいのは、がというものが、ね、これ最終的に破らなければならないけれども、それはがを否定することによって破ってはいけないんです。
命だからね。
がを否定するっていうことはですね、もう戦場の中に何も持たずに入るようなもんなんだと思ってください。
だから戦場に行くにはやっぱり盾と矛がいるようなもんで、やっぱりある程度のものは必要ということ、ね、
そう、うん、そこには剣も必要だ、武器も必要だね、鎧も必要だ、盾も必要だ、ね、
自分を守るための最小限の道具は必要。
自分を守るね、いや最小限どころか私たちはね、どれだけでも準備しますよ。この世界を安心してね生きられるものならね、もう盾ぐらいじゃダメ、戦車
最初来る前に自分からやるんだ
も
ん
ね。そうそうそうそう、戦車とかね、いやもう戦車ではもうダメだ、やっぱり要塞をとかね、戦艦とかね、
核のボタンだろ、
そう核をね持ちたいと、そうやって自分を守りたいわけですよ、
う
ん、
そうだ ね、
で自分を守るってことはイコールね、攻撃こそ最大の防御だから攻撃することを覚え始める。
最小限では済まないんだ、
うん、それは自分の心を守りたいからなんです。
自分を守りたい、
そうね、だから自分の心を守るために私たちはもうどんどんと我が厚くなってくる、うーっとね、人生とはね、我を大きくしていくようなものなんだね、だからここにね、私っていうのがね、こうちょんといるとしたらね、その周りにこうガーを作って出してね、鎧を作ってこの全部ガーってね、
大きすぎるんだ
よ、70年生きてきたから
あんな気が
するか膨張してる
から、ね、すごいじゃん、
ね、あそっか、でこんな状態で阿弥陀仏のお力が受け取れるかってことなんです。届かないでしょこれ、がね、蓋あるって、蓋どころじゃなくてさ、ね、もういい山があるわけですよそこに
石の山が岩石、うん、そうだね、小さくしてる、
うん、
今上に浮いてる一層の船この船ならまだいいな、この花、
ね、ところがね、うん、この阿弥陀仏のお力というのはね、すごいもので、何がすごいかというと、阿弥陀仏の光明はですね、単なる光明じゃなくて無下光と言われる光明、
うん、そうだよ、突き抜けるんだよ、
そうなんです、どれだけ我が厚くても無下の光明はですね、それを突き破ってあなたの心に法を届けてくれるんです。すごいでしょ、すごい、代わりにこの我がね、全部否定されたように感じるんです。つまりどんなにね、相手が我で鎧を作ろうとも、仏法というね、禅師の説かれた教えというのは、あなたの心の底の底まで届かしてくれるんです。保証の力をね、届かしてくれる。だからどんなに我をですね、大きくしても、仏様の前ではそれはですね、もう意味がないんです。だから玉矢がね、こうやって隠れましたじゃないですか。で説法をお釈迦様に会いたくないわって言って、こうやってね、隠れた、隠れてしまう。ところがね、お釈迦様がこの眉間の白毫層からピーッとね、光を放つと、このね、壁が全部透明になって、で隠れている姿がね、分かってしまった。何を表してるかって言ったら、お 仏様にそんな力はないんですよ。壁をね、透明にする力はないけれども、その壁を蛾に例えると分かりやすくなる。どんなに強い蛾に覆われた人であったとしても、それを全部突き抜けてあなたの本当の姿を明らかにしてください。つまりね、発祥の働きを届かせるってことは、あなたの間違いを教えてくれてるわけ。ところがこれだけ蛾が大きくなるとね、蛾の大きさの分だけ自分の間違いイコール全ての蛾の否定につながるわけ。わかりますかね。この私の作り出した蛾というのはですね、これはその大前提が自分は正しいという名のもとに出来上がってるんですよ、ね、自分は正しいと思って蛾ができてるわけで、これだけたくさん自分は正しくてこれだけたくさんのものを手に入れたんだから大丈夫だろうと思って安心してるわけね。ところが仏法っていうのはその大前提である自分は正しいというこの思いを打ち砕こうとするわけ。そうすると自分が正しいという大前提でたくさんのものをかき集めて安心しようとしていた私がですね、結局これだけ全部集めたことは何だったのかってことになっちゃうわけ。ね、だから苦しいんですよ。仏法を聞くっていうのはね、どうしても苦しいわけ。なんで苦しいかって言ったら、要は自分は正しいという大前提のもとにね、鎧をどんどん分厚くしていったわけ。ところが仏法の話を聞くと、そのね、分厚かった鎧がね、透明になってくるんですよ。おお、鎧よ、帰ってきてくれ。
隠してるものがなんか見られてるっていう感じ。
そうそうそう、うん。つまり自分が分厚くしたものがね、何かこう仏法の教えを聞くと、鎧が鎧じゃなくなっていくようなそんな感じを受けるわけ。そう、つまり私というものをですね、どんなに守ろうとしてもですね、仏法という力の前にはですね、もう無力なんですよ私たちって。これが無下光なんですね。無下の光明っていうのは、どんなに我を強くしても私の心の底まで阿弥陀仏のお力を届かしてくだされるわけ。もちろんそれは聴聞によって、仏法を聞くっていうことは私の心にですね、阿弥陀仏のお力を届かせてくだされる方法なんですよ。聴聞すると私の心にですね、阿弥陀仏のお力が届く、ね、この阿弥陀仏のお力が私の心に届くことをですね、念仏って言うんですよ。つまり私たちは聴聞することがそのものが念仏なんです。誰でもいいっていうわけじゃなくて、全知識から聞かないといけない。全知識からの説法を聴聞することはですね、それは私の心の底まで見抜いているね、話を聞くようなもんなんです。それはどんなに我によってですね、俺は正しいとやってもですね、その説法の前ではもう無力なんですね。
聞くようなもんだ。聞くもんだ。
ね、それはなぜかって言ったら、私の作り出したがよりもですね、仏法の教えというのはね、これ真理だからなんですよ。真理。真理っていうのはね、 迷いと真理とではですね、比較にならない。迷いの心によって一生懸命我を作り出してそれを鎧にしたとしてもね、それは全部迷いという成分によって出来上がってるわけ。それは真理の前ではですね、真実の前ではですね、無力なんです、その迷いは。だから我を突き抜けて相手の心にですね、阿弥陀仏の光明を届かしてください。だから一回一回の聴聞が実は阿弥陀仏の光明を受けていくってことになるんです。すごいでしょ、すごいでしょ。一回一回の聴聞がね、阿弥陀仏の光明を受けていくってことになるんです。ところが私たちは来ました、来ましたね、私たちはそのなんていうんですかね、我によって安心しているためにですね、その元に戻りたいし、そのやっぱりね、腹の中をえぐられる聴聞っていうのはね、聞きたくないんです。聞きたくない。
ここにいても耳を塞いで
る。ああ、聞きたくない。
困ったもんだね。
だ、聞きたくないんだけど、聞くと阿弥陀仏のお力が届くわけ。うん、だけど、聴聞っていうのは心をえぐられるようなね、うん、話でね、決して気持ちのいいものではない。気持ちのいいものってのは聞いた後は気持ちよくなるけどね、心は楽になるけど、聞くまでには、よっこらしょっていうね、よっこらしょっていうね、この腰をもっと浮かすね、努力が必要なわけですよ。よっこらしょ。
よっこらしょって動かして、聞いた途端にぐさっと刺さって。
そうそうそう。もうなんかね、もう銃弾でバーバーバーバーバーこう打ち抜かれていくような、無下光だからです。そう、無下光の光だから、どんなに我を強くしても、それを全部ですね、もうこんにゃくのようにシューッと突き抜けてね、心の底に届かせる力があるんです。ところが、私たちにはその強い我があるために、ね、その強い我によって安心しているためにですね、一回一回の説法が、あまりにも苦しくて聞けないんです、ね、だから我を小さくしていく必要があるんです。そう、受け取りやすく、つまり我を小さくすれば、その、ね、阿弥陀仏の光明が届いた時の心の負担も小さくて済むんです、ね、だって我というのは自分は正しいという大前提のもとでですね、その我になるものをいっぱいね集めて、我の根拠となるものね、一生懸命頑張ってきた、たくさんのお金を稼いだね、そして、財産も築いてお金も得てね、農場も広くしてきた、そういうものを全部ひっくるめて自分の自信にしてるわけ、これね、自信にして、俺はこの世界を生きていくだけの力があるんだって思おうとするんですよ。ところがね、聴聞していくとですね、その自信がね、あれ、だんだん、あれ、僕の自信が、あれ、なんかおかしい、頑張れない、自信がなくなってきた。
力が出なくなったっていうのは少し我が破られた。
そうそうそう。
少しだけ薄くしてくれたっていう。
そう、つまり我はあるんだけど、その我の価値がね、株価がどんどん落ちていくわけ。どんどん株価がこう上がってしまう。我は右肩上がりだったとかね、聴聞すると私の我の価値がね、こう下がるわけ。そうそう、一株さ、一株ね、例えば最初は1000円ぐらいでね、状態だとしてね。 1株1000円ぐらいで5000株ぐらい持ってたとするじゃないですか。そもそも5000株がね、自分の中ではですよ、自分の中ではもう1万円ぐらいになってるわけ、1株。そうするとね、5000株持ってたらね、5000万円ですよ。とかね、帳簿していくとね、それが30円ぐらいになっちゃったわけ。
暴落
で、自分の中で暴落したわけで、ガーッと価値がバーッと落ちていくと、ガの価値がね、下がっていくわけですよ。そうすると30円かける5000株でね、
それでもがっかりするさ、
15万円ぐらいしかなくなっちゃう。
そうだよね。
あれ、私の中ではね、5000万円ぐらいの価値があったものがね、だんだんと仏法を聞いていくと15万円ぐらいに下がっていく、この苦しみね、株が下がっていく苦しみがあるんです。今仏法を聞くっていうのはね、
テレビで株価下がって青くなって、
そうそう、あれと一緒のようなね、一緒のような気持ちなわけですよ。もう株価がね、もう仏法を聞くたびにね、不安になるじゃないですか。あれ、株が下がってる、下がってる、ちょっとこれ確認しなければと聞くとね、また下がるわけですね。あれ、大丈夫かな、これはもうこんなに下がってて大丈夫かな、不安だからまた聞こうって聞くとね、また下がっていくわけです。どこまで下がるかって言ったらね、株価0円まで下がっていくんですね。0円まで下がると、5000株もの持っていようが1万株持っていようが価値はゼロ。
ゼロになった方が幸せなはずなのに、ゼロになったら困る、ゼロになったら困るで頑張って、
そうそうそうそう。だから聴聞していくっていうのは、自分の中のがんのですね、株価が下がってくるようなもん。
わかりやすいね、がんの株価が下がる。
そう、がんの株価がね、自分の迷ってるうちはね、私の価格1万円、いや1万円どころじゃなくて10万円かなとかね、自分だけで勝手に思ってるから、どんどん上がっていくんだよ、こうやって。
ちょっといいことしたらもうちょっと
上げよう、もうちょっと上げようかと。こんなに頑張ってきたから10万円ぐらいしようか。いや、そんな10万円では私の人生はね、やはりこれは測れない、100万円かなとかね。
100万円山のてっぺ
ん
だから。
そうそうそう、どんどんね、株価がもう右肩上がりですよ、自分の人生頑張った分だけね。ところが仏法を聞くとね、その株価がね、もうどんどん暴落する。最初はね、もうこんな教え聞くんじゃなかった、株価元に戻せってね。ところがね、戻せない、もう一度聞いてしまうと、これがね、真実の杭が刺さったってことです。
今日はやっぱり少しずつ下ろしてもらおうと、
そういうことでちょっと休憩をしたいと思います。